はい、では10ページのサクセスシートのページに入ります。運用ですね。サクセスシートの貼り方は右下から貼ります。イメージしていただくと分かるかもしれませんが、右下から貼って、左上に行きますね。で、新しいシートを上に乗せて、また右下から貼って左上に行くっていうのは、スパイラルで向上していくようなイメージなんですね。成功がスパイラルに積み重なっていくイメージです。これ、スタックっていうのは、積み重ねるということです。次の快不快の傾向を発見、違和感、Don't think feel というのは、サクセスシートに付箋を貼るときに、そのトゥードゥは自分にとって快だったか不快だったか感じてくださいというふうに伝えます。ただ、快不快が分かりますよではなくて、傾向が分かりますよということなんですね。おそらく、ああ、これは快だなと確信するのは、実際の行動のときだと思います。ここでは傾向の発見というふうになります。で、ここに書いてある違和感というのは、自分が好きだと思っていたことが実は違ったんじゃないかという違和感とかですね、頭で思っていたのと実際の感情が違うということです。で、それが薄々気づいていきます。ですので、快不快を考えるのではなくて感情で感じてほしいんですね。 Don't think feel というのはブルース・リーの言葉なんですけれども、考えるな、感じろということです。自分が思っていた方向性ではなくて、違う解が見つかるかもしれないというのは、先ほど言ったことですね。嫌いなことは好きなことを知るコントラストにもなるというところはですね、嫌いなことが分かれば好きなことが浮き上がってくる場合もあります。ただですね、サクセスシートは嫌いなことでもサクセスですね。嫌いなことでもサクセスできたこととして蓄積されているということに注目しておいてください。で、最後、後付けサクセス。これは終わったことを付箋に書いてサクセスシートに貼るというやり方です。これ何の意味があるの？というところなんですけれども、仕事術的に言ったらあまり意味はないと思いますよね。でもですね、これも基本概念に立ち返って考えてください。黒水から白水にするために、終わったことでも付箋に書いて白水を落としましょうよということなんですね。ですので、黒水の方には最初この方法をお勧めするといいと思います。次にサクセスシートの効果ですが、達成感、できたことの積み重ね、嫌なことでもできたこととして、というところはいいですね。すでに説明しました。で、次の純粋な楽しさ、ポイントカードとして、これですが、そもそもの発想がポイントカードから来ているんですね。まさに貯める楽しさというものがあると思います。快不快の傾向、黒水から白水、自己肯定感、自分への自信、できる自分。この最後の行はですね、本当に重要ですよね。自然にこうなれるものっていうのは他にはあまりないと思います。最強仕事術はこれがですね、こういう状態に徐々に自然にですね、なっていけるという効果があります。はい、では、サクセスシートの FAQ ですが、終わった付箋は邪魔だから貼らなくてもいい？と聞いてくる人がいます。おそらくこういう人はもともと白水なんでしょうね。だったら貼らなくてもいいですよと言ってください。でも中には、そうは言っても実際にやってみたら楽しくなってしまったっていう方もいますので、まずはですね、術としてやってもらって、それでも嫌だな、不快だなと思うならば、やめてもいいですよと言ってください。種類で分けていいか、これはプライベートとかビジネスとか、趣味とかの種類のことだと思うんですけれども、これご自由にですね、分けることで、後で何かしら便利なことが、その本人にあるっていうならば、ご自由に工夫してください、という言い方でいいです。で、快不快のマーク、これつけた方がいいか、ということですけれども、これはですね、つけないでください、と伝えてください。Don't think feel です。快不快を考えながら分類すると、 もしかしたらですね、今自分が下位だと勘違いしているものを、まあ、そのまま下位だと思い込んでマークをつけ続けてしまう、そういう可能性がありますので、それだとですね、本当の下位に気づかなくなるかもしれないんですね。でこの下位不快に関してはあまり考えずに、まあ、感情を感じるようにっていうふうに説明してください。これですね、一朝一夕に下位不快が分かるものではないんですね。そういう前提で、まあ、気軽に取り組んでくださいという形でいいです。あと貼るタイミング、まあ、夜たまったら付箋をですね、作成シートに貼るタイミングというのは、まあ、これどちらでもいいですし、これも、まあ、例えばすごい手帳に溢れてしまって、もう貼り場所がないんだったらもう貼らなきゃならないですよね、という形でどちらでもいいです。で僕はちなみに夜、まあ、貼るようにしています。できないことに焦点が当たるって意味がわからないという方がいたら、この方も白水さんですね。はい、あと最後ですが、結果の振り返りです。ここはですね、コンサルタントとしてはとても重要なところです。相手に終わった、まあ、サクセスシートを見せてもらって、その時のタイミングでいろいろな指導ができます。褒める瞬間ですね。決めたことがしっかりできましたね、素晴らしいですね、というふうに褒める。で、指導する瞬間、ここはですね、まあ、できなかったらとかですね、できなかった理由を聞いたり、うまくやれるやり方を指導するということですね。で自分の伝達ミス、もしかしたら自分の伝達ミスがあったかもしれない、で価値観がうまく伝わらなかったかもしれない。達成の姿とか目的が明確にできていなかったかもしれない。あと期限ですね。期限をしっかり認識できていなかったかもしれない。こういう振り返りにもなります。で根拠、基本的価値観の理解と移転、納得というのは、これはですね、まあ、会社で部下を指導するときとかのケースに当てはまると思うんですけれども、その仕事をする根拠とか、部下の価値観、まあ、価値観というのは優先順位ですけれども、その部下の価値観を理解したり、付箋を通して自分の価値観を移転して、まあ、部下にですね、説明して納得してもらうということですね。それがまあこの振り返りの時にチャンスがあると。で基本的に付箋を介して考えるので、相手の価値観というのを直接攻撃することはないんですね。付箋をここに置きましょうとか、今回こういうふうな、形でできなかったんで、もうちょっとこの付箋を細分化してやってみようよっていうふうにですね、自分の価値観を付箋を通して部下に伝えることができると。相手の人格をこう攻撃することがないので、コミュニケーションが悪くなることがあんまないんですね。もう付箋を通して会話するという形なので、いいクッションになるということです。細分化の粗さ、1週間振り返ってみて、ちょっと細分化が甘かったかなとかも分かりますよね。だったらもうちょっと細かくしてみましょうというふうな指導になります。で次の課題と3ヶ月の計画、全体での仕事の位置、まあ、これは3ヶ月の目標に対して仕分けをして、終わったものはサクセスシートに移動すると、で、また新たに仕分けをするという形で、計画上どの位置にいるのかが分かりますということです。で付箋を使うメリットと目標設定式、これ例えば部下に口を酸っぱく目標を意識しろとかって言うことあるかもしれないんですけど、目標意識をしろって言ってもなかなか意識できないっていうことがあるんですね。で最強仕事術では目標を常に意識してますよね。仕分けするときは必ず目標に対するその質問を設定して仕分けをしますので、常に目標を意識してるんですね。でその結果も作成シートになりますので、自然と目標を意識するということができます。でサクセスファイルイコールマニュアル手順書ですね。で仕事の委任外注仕事と作業って書いてありますけれども、どの仕事が委任できるのか、外注できるのかっていうのを考えるもとにネタにもなりますね。で最後の自分しかできない、自分にもできる、 自分はうまくやらない、やらない方がいい。というのはですね、まあ、経営者向けのお話ですね。大体、これ2対6対2でこういうものがあるんですけれども、上位2割を振り返りで見つけて、それ以外の8割は可能ならば委任してしまいましょうよということですね。自分にもできる、でも人にもできる、人もできる、だったらその人に任せちゃった方がいいんじゃないですか。自分にしかできないことに集中しましょう。ということですね。はい。以上でサクセスシートフェーズを終わります。